愛歌3章40節から5章22節、愛歌からクリスマスへ。2007年12月16日。100万人の福音1月号の特集は、祈れない時に知らなかった豊かな世界、と題して、小生の詩編の翻訳購読文を含め6ページにわたって記載していただきました。十数年前に、詩編の中にある、うめきの祈り、に深く感動して、それを熱く語った時、そんな暗い話ばかり聞きたくない、という反応が多かったのですが、時代が変わってきた感じがします。当教会のクリスマスイブ音楽礼拝は24日、月曜日、午後4時半開始です。ドイツ系の深い味わいのクリスマスの賛美歌を含め有名な英米系のクリスマスキャロルやクリスマスの古典的な曲を、弦楽四重奏、ソプラノ、味わい深いリードオルガンの演奏で味わい、わかりやすいメッセージもあります。どなたでも歓迎します。今回の説著、心を生かす祈りの巻末に、ルターやパウル・ゲルハルドのクリスマスコラール、それぞれ15番までとか9番までを歌えるように訳しています。ぜひ味わってみていただければ幸いです。今回のメッセージの最後にも少し解説を載せています。列王記からイスラエル王国の滅亡までの歩みを見た後、2回にわたって哀歌を読んでいます。バビロン捕囚の悲しみを歌ったものですが、現代の人々は、富の欲望の帝国、大バビロンの捕囚となっているとも言えるのではないでしょうか。本当に多くの人々の心の余裕がなくなっています。クリスマスのお祝いの季節に哀歌を読むなんて、皮肉みたい、という声が聞こえそうですが、聖書からするとその連続性は驚くほど明確です。バビロン捕囚という異教の帝国の支配はローマ帝国にいたり、人々はその支配からの解放を望んでいました。今も、世の多くの人々は黙示録が語る、大バビロン、という富の欲望の帝国の支配下で捕囚とされ、真の心の自由を求めてうめいています。世界のうめきを聞くことなくして、イエス・キリストがもたらしてくださった救いの喜びはわかりません。多くの人は、喜びとは悲しみのないことであり、悲しみとは喜びのないこと、だと考えがちです。しかし、神の子イエスは、悲しみのお方であり、また完全なる喜びのお方でもあります。ヘンリ・ナウエンは、喜びと排除し合う関係にあるのは、悲しみではなく、皮肉、であると言いました。皮肉屋はどこへ行っても闇を探し出し、小さな喜びへの感動を軽蔑するからです。これは本日の箇所では、横着な心、とも呼ばれます。自分の罪を悲しむことに横着な心は、神の許しを喜ぶことにも横着になることでしょう。バビロン捕囚の悲しみを歌った哀歌を、私たちの救い主イエスご自身が口ずさみました。そればかりか、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた、イザヤ53-3、と予言されたように、彼はエルサレムで起こった人々の悲しみをご自分で体験するために神でありながら人となってくださいました。クリスマスは、神が人の悲しみをご自分で体験するために人となってくださったことを記念するときです。私が悲しんでいるとき、神はどこにいるのか。と問いかける人に、神は、私はあなたの心の中で、あなた以上に悲しんでいる、と言われるのではないでしょうか。それを知るときに、何も状況が変わっていないのに、そこに希望があふれているのがわかるでしょう。1. 主、ヤハウェのみ元に立ち返ろう。哀歌の作者は、エルサレムの悲劇を、災いも幸いも、意図高き方の御口から出るのではないか、3-38、と、全能の神のみわざと受け止めています。その上で、私たちの道を尋ね調べ、要、3-40、と、尋ねる、と、調べる、の両方の訴えがなされます。これは、この世的な意味での、反省、ではありません。人は何か悪いことが起こったとき、その原因を探り求め、あの人のせいで、とか、あのことのせいで、という結論を引き出します。例えば、この世の歴史家は、エルサレムが廃墟とされたことを、外交政策の失敗、と位置づけることでしょう。しかし、聖書は、そのような発想自体が神の怒りを買っていると言います。それで、著者は、道を尋ね調べる、方向を、主、ヤハウェのみ元に立ち返ろう。 私たちの手をも心をも天におられる神に向けてあげよう、 3-40 と訴えます。立ち返るとは悔い改めるとも訳される言葉ですが、この災いが神によってもたらされたからこそ、神にすがり手と心を神に向けてあげて祈ることが解決になるというのです。私たちも何かの災いに直面したとき、人間的な原因探しをする以前に神に立ち返ることが何よりも大切ではないでしょうか。例えば家庭や共同体の中では、誰かを悪者に仕立てようとする自称良い人自身が最大の癌であるということがよくあります。しかも人は自分が苦しみにあったとき、誰かを悪者にしなければ自分が成り立たないようなところがあります。しかしそのような時、何よりも大切なのは、起こっている出来事を神との関係から見直すことではないでしょうか。その上で著者は、私たちは背いて逆らいました 3-42 と告白します。しかしよく考えると、罪を犯したのは彼ではなく彼の父祖であり、また彼の同胞です。ところが著者は、自分がその共同体の一員であるという現実を重く受け止め、その代表者であるかのように神に祈っています。例えば子供は親に与えられた豊かさを享受し、親の遺産を受け継ぐのは当然の権利であると考えますが、それなら反対に親が残した負の遺産に対しても責任を果たすのが当然であるとも言えましょう。それは私のせいではないという前に、自分がその共同体の中で生かされているという現実を覚え、共同体の罪の許しを神に願うという姿勢も大切でしょう。なお、あなたは私たちを許してくださいませんでした。身怒りを身にまとい、私たちを追い、容赦なく殺されました。3-42、43という訴えは、神を非難するというより、災いの意味を神の視点から冷静に認めようとする姿勢です。これが神の御怒りによるのであれば、それがなだめられるように憐れみを乞うしかないからです。そして著者は、エルサレムを滅ぼした敵の傲慢さを訴えるとともに、私の民の娘の破滅のために、私の目から涙が川のように流れ、私の目は絶えず涙を流して止むことなく、主ヤハウェが天から見下ろして顧みてくださる時まで続く、 3-48-50と、涙を流しながら主の憐れみの御手を差し伸べてくださるのを待ち望んでいます。彼は、もう絶望だ、3-54と言いますが、その途端不思議な展開が起こり、主、ヤハウェよ。私は深い穴から皆を呼びました。あなたは私の声を聞かれました。私の魂の訴えを弁護して、私の命をあがなってくださいました。3-55-58という感謝へと導かれます。私たちも、もう終わりだ、と思った途端、まだ、私は生きている、と感動したことがないでしょうか。私たちが自分の悲しみ、周りの人々の悲しみに涙を流すことは大切ですが、それで終わらずに、今、なお、生かされている、ということ自体を、神の救いの御業と感謝を持って受け止める必要もあります。災いをもたらす神は、同時に道のないところに道を開くことができる方でもあります。人は生きている限り希望があります。最後に、主ヤハウェよ、あなたはご覧になりました。どうか私の訴えを正しく裁いてください。あなたは聞かれました。私は彼らのからかいの歌になっています。 3-59-63と、自分たちが虐げられあざけられていることを切々と訴えながら、同時にそのような災いを直接的にもたらした敵の傲慢を砕くように訴えます。その際、横着な心を彼らに与え、彼らに呪いを下してください。 3-65 と言います。横着な心とは、覆いをかぶされた心とも訳すことができる言葉です。彼らの心が繊細で柔らかいなら、彼らはすぐに神に悔い改めます。すると憐れみ深い神は、彼らを許してしまいます。それでは期待していた神の復讐が実現しません。それで彼は被害者の正直な気持ちとして、彼らが傲慢のままいて、神に裁かれる、ということを願ったのです。この著者は同胞の痛みや敵のからかいに深く傷つく、繊細な心を持って主に祈っていますが、それこそ神の賜物と言えましょう。あなたは、横着な心 と繊細な心のどちらを望んでいるでしょうか。2、私たちは見張った救いをもたらさない国の来るのを。4章は再び各節の頭文字がヘブル語のアルファベットの順番に並べられた歌になっています。ああ、金は曇り、4-1とはエルサレム神殿が滅ぼされた様子だと思われます。ジャッカルさえも。乳を飲ませるのに、私の民の娘は、アラノのダチョウのように無慈悲になった、4-3とは、母親が自分の空腹を満たすのに精一杯になり、野の獣よりも無慈悲になっている様子が訴えられています。それはまた、私の民の娘の咎は、ソドムの罪より大きい、4-6とも評されます。なんと、神の民イスラエルが、堕落と大敗の代名詞の町よりも罪深いというのです。また、そのなじる人は雪よりも清く、その姿はサファイアのようであった。しかし、彼らの顔は、すすよりも黒くなり、乾いて枯れ木のようになった、4-7-8とは、神に自分の身を性別した人が、どれほど惨めな状態に落とされたかを表現しています。神殿が廃墟とされた時、神殿を頼りに生きている人は全てを失いました。そして、剣で殺される者は、飢え死にする者よりも幸せであった、4-9とは、バビロンに包囲されたエルサレムの飢餓の激しさを描いています。そして、2章20節に続いて、哀れみ深い女たちさえ、自分の手で自分の子供を煮て、自分たちの食物とした、4-10という悲劇が再び描かれます。これは、レビ記26-29、申命記28-53、エレミア19-9などで繰り返し警告されていた悲劇です。しかし、彼らはその警告を真剣に受け止めませんでした。そして、主、ヤハウェは憤りを尽くして燃える怒りを注ぎ出し、シオンに火をつけられたので、火はその礎までも焼き尽くした、4-11、と、主ご自身が主の宮を廃墟とされたと描かれます。そして、その理由が、これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである、4-13、と描かれます。彼らは神殿を自分の生活の手段に貶めました。そこでは、神のみ言葉の名目で、人を裁き、自分の身を守ることが正当化されました。しかし、神の言葉が正しく語られない神殿などは存在意味がないばかりか害にしかなりません。それで神はこの空虚とされたご自身の宮をご自身で滅ぼされたのです。使徒パウロも若い牧師のテモテに向かって、経験を利得の手段と考えている人たちの間には、絶え間のない紛争が生じる、6-5、と警告しています。御言葉を取り継いで糧を得ている教師は、特に自分を厳しく律する必要があります。聖職者と見られた人があっちへ行け。汚れた者、4-15、と軽蔑されることにならないために。私たちの目は、衰え果てた。助けを求めたが、虚しかった。私たちは、見張った。救いをもたらさない国の来るのを、4-17、とは、エルサレムの人々が、南の国エジプトに頼って、北のバビロン軍に立ち向かおうとした愚かさが描かれています。しかし、私たちを追う者は、大空のワシよりも早く、山々の上まで追い迫り。主、ヤハウェに油継がれた者までも、彼らの落とし穴で捕らえられた、4-19、20、と、主に油継がれた王の惨めな最後が描かれます。最後の王ゼデキヤは、預言者エレミアの言葉を何度も聞きました。彼がそれに聞き従っていたら、多くのユダヤ人たちはこのような悲惨に遭わずに生き延びることができたはずでした。神の民の指導者の顔面さと堕落ほど神の民にとって有害なものはありません。そして、ゼデキヤは、息子の死を見た直後に、その目をえぐり取られます。それは、主ご自身が、主、ヤハウェに油継がれた者、であるイスラエルの最後の王に下した裁きでした。預言者イザヤは、神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる、立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて、信頼すれば、あなた方は力を得る、しかし、あなた方はそれを望まなかった。あなた方は言った、いや、私たちは馬に乗って逃げよう、それなら、あなた方は逃げてみよ、イザヤ30-15、と言っています。ここで、立ち返る、とは、悔い改める、こと、信頼する、とは、待ち望む、とも訳される言葉です。 つまり、目の前の危険は、神に立ち返ること、神を待ち望むことを迫る神からの招きなのです。それを無視して逃げることを考えても、災いをもたらす根本原因が神であるならば、誰も逃げおおせることはできません。4章の最後に、ユダ王国の滅亡を、その隣国エドムが何よりも喜ぶ様子が描かれます。しかし、それと同時に、シオンの娘、あなたの刑罰は果たされた。主はもう、あなたを捕らえ移さない、4-22、と、エルサレムに対する主の裁きが終えられることが予言される一方で、その滅亡を喜んだエドムへの裁きが宣告されます。エドムとイスラエルは兄弟でしたが、互いにその子孫の世代までも争い続けました。しかし、兄弟の悲劇を喜んだ、エドムの娘、は、主はその咎を罰する。主はあなたの不義を暴く、と、神の裁きが公平に下されることが語られます。3、主、ヤハウェよ。あなたの身元に帰らせてください。私たちの日を昔のように新しくしてください。主、ヤハウェよ。私たちに起こったことを思い出してください。私たちの相続地は他国人の手に渡り、私たちは首輝きを負って、追い立てられ、疲れ果てても、休むことができません。5-1-5、とは、このバビロン捕囚以後のイスラエルの民の嘆きを要約するような表現です。私たちの先祖は罪を犯しました。彼らの咎を私たちが背負いました。5-7、とは、それ以降のすべてのユダヤ人たちの告白になっています。女たちはシオンで、恥ずかしめられました。首長たちは彼らの手で吊るされ、幼い者たちは他木々を背負ってよろめき。私たちの心から喜びは消え、踊りは藻に変わり、私たちの頭から冠も落ちました。5-11-16、とは、自分たちの国を失うことの悲劇を表しています。ユダヤ人はこの苦しみを味わい続け、今も、約束の地を完全に支配することに憧れています。ああ、私たちに災いあれ。私たちが罪を犯したからです。私たちの心が病んでいるのはこのためです。私たちの目が暗くなったのもこのためです。5-16-17、とは、神の裁きを真正面から受けようとする姿勢です。バビロン捕囚の時のユダヤ人はこの姿勢によって、旧約聖書をまとめることができました。それがイエス・キリストの出現への備えとなりました。そして、イエスは十字架にかけられるとき、もつ薬を混ぜたブドウ酒が差し出されてもそれをお飲みにならずに、痛みを真正面から受けられました。それによって私たちの罪があがなわれたのです。シオンの山は荒れ果て、狐がそこを歩き回っているからです。5-18、という嘆きは、エルサレム神殿の復興への待望へと結びつきます。イエスの時代の壮麗な神殿はヘロデ大王が完成したものでしたが、その栄光は見せかけばかりでした。イエスは、自己保身に汲汲としているヘロデの息子、国主、ヘロデ・アンテパスを、あの狐、ルカ13-32、とさえ呼びましたが、主の目には当時の壮麗な神殿の立つ、シオンの山、はなお、狐の歩き回るところ、と見えたかのようです。そして、この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう、ヨハネ2-19、と言われました。それはご自身の十字架と復活で、人々に永遠の罪の許しを与える真の神殿を完成するという意味でした。しかし、主、ヤハウェよ、あなたは常しえに御座につき、とは、神がこのバビロン捕囚の悲劇をもご自身の御手の中に収めておられ、それは災いではなくて、平安を与える計画であり。将来と希望を与えるためのもの、エレミア29-11、と呼んでおられるからです。それにしても、ユダヤ人たちは、その苦しみの中で、なぜ、いつまでも、私たちを忘れておられるのですか？私たちを長い間、捨てられるのですか？主、ヤハウェよ、あなたの身元に帰らせてください。私たちの日を昔のように新しくしてください、5-20-21、と訴え続けていました。それは当時のユダヤ人にとっては、ダビデ王国の栄光がこの地に再び実現することを意味しました。そして、救い主は、それに応える方としてダビデの町のベツレヘムにお生まれになったのです。そしてイエスは新しい意味でのダビデ王国、真の神の国を建ててくださいました。 それは今も成長を続け、神の平和という完成の時へと向かっています。私たちの救い主は、2000年前、当時のユダヤ人をバビロン捕囚から救い出すために来てくださいました。目に見えるバビロン帝国はなくなっても新たなバビロン、ローマ帝国が来たからです。そして、今も、世界中の人々が、富と権力の国、大バビロン、黙示18-2の圧政下で苦しんでいます。その人の持つ富と権力によって人間の価値が測られるような社会で、人は休みのない競争に駆り立てられています。自分のペースでゆっくりと仕事をしようと願っても、叶えられません。インターネットの普及で社会が驚くほど便利になったはずなのに、かえって余裕がなくなっているかのようです。まるで互いが互いの首を絞め合っているようなのが現代社会ではないでしょうか？イエス・キリストはそんな私たちをこの大バビロンの捕囚状態から救い出すために来てくださったのです。それは私たちをこのままで目に見える現実を超えた永遠の神のご支配の中に招き入れるためです。そのことをパウロは私たちの国籍は天にあります。ピリピ3の20と言い、ヘブル書の著者は、私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。13の14と言い、またペテロは、私たちは、神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいるのです。第2ペテロ3の13と言いました。私たちは物質的な意味では、愛歌の著者が憧れたような平和と繁栄をすでに手にしています。ダビデやソロモンが至ら目を丸くして驚くような豊かさの中に住んでいます。ですから、約束の地の回復こそが神の民の祝福の鍵だという幻想はそれだけでも明らかになります。愛歌の最後は、それとも、あなたは本当に私たちを退けられるのですか？極みまで私たちを怒られるのですか？ 5-22 となっています。どれだけ物質的な豊かさを体験していても、神から退けられ、怒られていると感じるような中では、何の平安も生まれません。愛歌の中心にある御言葉は、主、ヤハウェこそ、私の受ける分です。3-24、という告白です。イエスは私たちを、神の子、とするために人となり、十字架にかかり、3日目によみがえられました。主よ、人の望みの喜びよ、の原歌詞は、イエスを持つ私はなんと幸いなことでしょう、という歌詞から始まっています。それに勝る幸いはありません。また、マルティン・ルターが貧しさの中で子供たちへのクリスマスプレゼントとして作った賛美歌、天より来たりて、節著348ページの歌詞には、貝羽桶の中にあふれる主の栄光のことが歌われ、私たちの心がイエスをお入れする貝羽桶になるという不思議が歌われています。私たちは自分の心の闇を恐れる必要はありません。神の御子の御霊が私たちの体をご自身の住まいとしてくださったからです。そこには、世界の痛みを見て涙を流す繊細な心と、周りの状況に関わりなく喜ぶことのできる心とが同時に存在しています。この世はいつも私たちを新たな欲望へと駆り立てます。しかし、神ご自身を自分の財産としたものは、今、ここで平安を得られるのです。